8月20日土曜日、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。こちらは FM 舞鶴、いつもはマリンステーション京都のスタジオということで、西市民プラザにありますメインスタジオからお届けしております。この晴れのち775ですが、8月に入ってからこの土日はですね、ショッピングセンターラポールサテライトスタジオから公開生放送でお届けしております。今日もですね、ラポールさんはすごいにぎわいでして、センターコートにもたくさんの皆さんに集まっていただいております。皆さんこんにちは、ありがとうございます。さあ、ということで今日の進行はですね、私本日サテライトスタジオ初めて参りました藤本香里と、
龍谷大学3回生みっちゃんこと柴田美智子がお送りいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということでみっちゃん、
はい、
ラポールでのこの公開生放送いいですね。
いいですけど、すごいね、あのギャラリーがいつもと違うのでね、あのスタジオでは一人もいないので、
そう
今日はギャラリーがたくさんいます。
なんかねちょっと緊張しちゃいますけれどもね。
はい、まあ楽しく頑張りましょう。
頑張りましょう、はい。みっちゃん、あのお盆休み終わりましたけれども、今年のお盆休みはどんな風に過ごしてらっしゃったんですか？
今年のお盆も、お寺の行事があったので、実家の行事があったので、あの舞鶴に数日3日間ぐらい帰ってたんですけど、うん、もうその3日間を満喫しまして。
どこ行ったの？
ある日はあの宮津市のウォッチ館に、
お
懐かしい場所に
水族館ですね。
そうです、あの関西電力があるところですね、うん、あのそこに行ってきたのと、あと舞鶴市の奥の方にあるフルルにもお昼ご飯を食べに行ってきました。はい、
バイキング
です。すごい美味しいです。
いやいいな景色もね綺麗だったんじゃないですか。
そうですよね、海がちょうど見える場所で、うん、綺麗な場所です。
3日間満喫し尽くしたわけですね。
はい。
さあ、ということでお盆も終わりまして、いよいよ夏の終わりが近づいてきましたけれども、実は今日もですね、FM 舞鶴のメインスタジオがあります西市民プラザでは、クルーズ来ちゃったマルシェという、こんなイベントがやっておりましてね、
うん、
これはクルーズ船が5日に1回でしたっけね、今寄港、舞鶴に寄港してまして、その日に合わせてマルシェを行うという、まあ、そんなイベントが今 まさに行われておりますのでね、ちょっとそちらの様子をですね聞いてみましょうか。
はい、はい、
ちょっとリアルに繋が
ればいいんですけど、
ね、
何回かねゲストにも来ていただいている中井玲子さんが主催者リーダーなんですね。
中井さんに電話してみましょう。
はい、
ね、今ちょっとにぎわってて忙しければつながりませんが、
どうでしょう
ね。
ああ、
中井さん聞こえますか？
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、そちらはどうですか？
こちらですね、まあぼちぼちって感じですね。
なるほど。
のやっぱりね、場所ですね、駐車場がないっていうのがやっぱりちょっと普段の皆さんの出店者の方のお客様を集める力にしてはちょっといつもよりは少ないと思いますね。
なるほど。ということでこのショッピングセンターラポールの皆さん、また舞鶴で今ラジオをお聞きの皆さんですね、ぜひ中井さんの方からマルシェのご紹介をお願いできますでしょうか？
今すぐ言ったんですか？
ぜひ。
はい、わかりました。もういいですか？言って
お願いします。
ただいま西舞鶴の市民プラザ1階ホールでクルーズ来ちゃったマルシェ開催しております。舞鶴市民のにぎわいを一緒に皆さんと作っていきたいと思います。出店者の方ただいま14店舗ほど出ているんですけれども、まずはね皆さんに市民の皆様にたくさん来ていただきまして、にぎわっているところにクルーズのお客様に来ていただいて、舞鶴のにぎわい、舞鶴市民の心意気を一緒に見せていきたいと思いますので、ぜひぜひ西舞鶴市民プラザおいでくださいますようお願いいたします。
中井さん、お忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございます。午後3時までやっておりますので来てください。
はい、ありがとうございました。ということで午後からのお昼からのお出かけ先をね、
うん、
みっちゃんこれすごい楽しそうなイベントですよね。
はい、舞鶴発ラジオミックス京都でも中井さんが詳しく中のやってるイベントをね紹介していただいたんですが、はい、もう本当に盛りだくさん、イベント盛りだくさんなので、 いやもうあっという間に時間が経っちゃうんじゃないかなと思います。
本当本当、美味しそうなものもありますし ね、はい、ね、かわいい雑貨なんかもありますので、イベント好きな方はぜひこれから西市民プラザ3時までやってるので、クルーズチャッタマルシェ、あ失礼いたしました、クルーズチャッタマルシェ、
チャッタマルシェ、
はい、あの行っていただきたいと思います。
はい、
さあみっちゃん、まずは1曲いきましょうか。ちょっとオープニングから飛ばしすぎておりますような気がします。
緊張はほぐれましたか？
ほぐれました。
あ、よかったです
ということで、あの曲が明けましたらね、今日素敵なゲストお越しいただいてますのでご紹介したいと思います。
はい、
では今日のオープニングナンバーは、夏らしいこの1曲、スピードのボディ&ソウル。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
この時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしております。
さあ、あ、ということで、あ、この BGM はあれですね、はい、聞き慣れた BGM ですけれども。
あ、本当ですか、はい、安心ですね。
安心ですねさあ、ということで今日はですね、このサテライトスタジオに素敵なゲストのお二方をご紹介、あの来ていただいてますので、早速ご紹介したいと思います。マイズルレスリングクラブ所属で明倫小学校2年生の森脇花野ちゃんと、その指導者でいらっしゃいます舞鶴レスリング協会理事長、また日生高等学校進路指導部長でいらっしゃいます三村和人先生にお越しいただきました。今日は花野ちゃん、三村先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、お願いします。
お願いします。ということでね、ラジオ初めて、初めてだよね。あの皆さん緊張されてますので、温かく見守っていただけたらと思うんですが、はい、なぜ今日ですね、この花野ちゃんたちをお迎えしましたかというと、皆さんこの市民新聞はご覧になった方いらっしゃいますかね。花野ちゃんはですね、実は、レスリングの、第33回全国少年少女レスリング選手権大会2年生の部30キロ級におきまして、なんと優勝して、金メダルを取られたんですね。花野ちゃん、おめでとうございます。なんかね、さっきお兄ちゃんがメダルを持ってきてくれたと思うんですけど、メダル今ある？
はい、
今日ね、ラジオ聞いてる皆さんちょっと申し訳ないんですけど、せっかくラポールの皆さん見てらっしゃるので、ちょっとメダルを見せてもらってもいいですか？すごーい、
重たい
重たい、結構、
はい、
いやー、ちょっとね、どうだったんだろうね、その取った時の気持ち。
そのね、優勝、全国でね、1位ということで優勝されたんですが、どんな気持ちだった？
嬉しかった。
嬉しかった。もうね、すごい緊張した。
はい、
優勝できるかなっていう気持ちはあった？やっぱり、
はい、
あ、自信もあったんだね。そっか、三村先生はどうですか、はい、花野ちゃんを見てて、いや今回いけるかもっていう感触はあったんですか、もともと。
そうですね、その一つ前の、まあ、関西ぐらいの大会で優勝しましてね、その勢いがあったのと、まあ、全国大会でも多分同じようにやってくれるだろうなっていう期待もありましたんで、
はい、
強かったです。
こうやって見てると本当に可愛らしいお嬢さんでね、なんかその強さっていうのはやっぱりそこの、なんていうんですか、やっぱその場でこう出てくるもんなんですかね。なんか普段はとっても可愛らしいお嬢さんって感じなんですけど、あとですね、レスリングといえば皆さん、オリンピック今すごく熱いですよね。
メダルがね、どんどん取られて、どんどん日本が取っていきますが、花野ちゃんはオリンピック見てるかな？
はい、見てます。
あのレスリングを、
はい、
どの選手が好きかな？
高谷選手です。
なんですよね、高谷選手もね、ちょうど京丹後、
そう、網野町の、
そうですね、
近くの選手なんですが、
ちょっとね、昨日は残念だったけどね、はい、応援してたんだよね。
そう
ですね、
うん、
そっか、女子の選手がどんどんメダルを取るのを見て、 花野ちゃんの中ではどう？
あ、強いと思いました。
やっぱり強い？そっか。なんか今本当にね、オリンピックっていうことでこうやって花野ちゃんも今とっても頑張ってるレスリングなんですけれども、そんな花野ちゃんがですね、今日この番組にリクエスト曲、リクエストしてくれたんだよね。その曲をまずはお聴きいただきましょうか。
はい、
ね、
よろしいでしょうか。
はい、花野ちゃんからのリクエスト曲が愛、歌手の愛で、みんながみんな英雄です。
はい、では緊張をほぐしていただきましょう。どうぞ。この時間は引き続きショッピングセンターラポールの提供でお送りします。
そう、ということで今日はこのサテライトスタジオに、森脇花野ちゃんと、その指導者でいらっしゃいます三村和人先生にお越しいただいてお話を伺っておりますが、花野ちゃんいい曲だね、さっきの曲。私もとっても好きになりましたけれども、さあ、先ほどもご紹介しました花野ちゃんは、レスリングの全国大会で、優勝されて、金メダルを、ね、獲得された、選手なんですけれども、そもそも花野ちゃんがレスリングを始めたきっかけは何だったんですか？
7つ上のお兄ちゃんがレスリングをしていてやりたいなと思いました。
なるほど。お兄ちゃんね、今日来てくださってるんですよね
そのね、レスリング、まだそのお兄ちゃんは先輩っていうことなんですが、レスリングの楽しいところとか大変なところとかありますか？
楽しいところは、金メダルをもらうところ。
もらうところ、もらったもんね、じゃあ逆に大変なところってあるかな？
負けた時悔しい。
そうだね。でもね、何度も何度もね、涙を流したってさっき先生もねおっしゃってて、きっとね、その涙を超えた分の強さがどんどんね力になっていくんじゃないかなと思ってます。じゃあその三村さんからね、先生から見て、はい、花野ちゃんはどんな選手ですか？
そうですね、やっぱ身体能力が優れてますし、本当にこの年齢にしてはね、倒立で10メートルぐらい歩きますからね。
そうなんだ。
本当にすごい身体能力なんですよ。もう私のも何年も指導してますけれどもね、なかなかこういう能力の高い選手に出会うことはないので、すごく期待してるんですね。でもう一つは保護者の方がねすごく応援していただいているということで、週に5回ぐらい練習するんですけどね、いつもべったり送って迎えてね、練習も熱心に見ていただきますし、お父さんなんか審判の資格まで取ってね、
すごい
家でも練習してるんじゃないかというような感じで、本当に応援をしていただいているのがね、この子の強みだと思うんですね。
ご家族の応援ってね、すごく不可欠だなって。
そうですね。
思いますね。実はそんな指導者の三村先生なんですけれども、先ほど私日成高校の先生ですというふうにもご紹介させていただきましたが、舞鶴レスリング協会の理事長でもいらっしゃり、また京都市内のみっちゃんのね大学も京都にありますけど、同志社大学体育会レスリング部のヘッドコーチもされていらっしゃいます。
そうなんです。
はい、で先ほどね三村先生がなかなかこんな選手はいないよっておっしゃってたんですけど、実は三村先生の教え子さんの中にはですね、皆さん記憶に新しい4連覇したばかりの伊調馨選手のお姉さん、伊調千春さんいらっしゃるかと思うんですが、その千春さんが実は先生の教え子でいらっしゃるんですよね。
そうなんです。
びっくりですね、はい、
びっくりですよねそうなんですよ。そんな先生に指導されている、花野ちゃんなんですが、花野ちゃんもね普通に小学生ですからね、
うん、そう、まだね2年生なんですが、夏休みどんな風に過ごしたかなと思って、本当にレスリング練習ばっかりだったかな。
はい
漬けだったみたいですね
でも宿題は今もう終わったんだっけ？
終わりました。
えらーい。
さすが。
え、 だって先生ね、あの勉強もちゃんとしないと。
そうなんですよ、もうただただ強いだけではね、本当にやっぱ学校で褒められるね子供になってほしいと思いますしね、やっぱ勉強ちゃんとやってほしいんだなと思ってるんですね、常々、はい、
そっか。花野ちゃんはじゃあレスリングも頑張ってるけど勉強も頑張ってるんだよね。
はい、両立頑張ってほしいですね。
欲しいですね。さあということで、あの先ほどは花野ちゃんのリクエスト曲をおかけしたんですけれども、はい、あの実は三村先生にもリクエスト曲をいただいておりまして、ゆずの栄光の架け橋、これは先生どんな思い出があるんでしょうか。
そうですね、先ほどあのちょっと紹介していただいた伊調千春、もう一人ね、あの網野町の子供ですけど井上健二っていうのがね、一緒にアテネオリンピックに出まして、その時に、まあ、井上は銅メダル、伊調は、まあ、銀メダルということやったんですが、その時のオリンピックのテーマソングが栄光の架け橋だったんですね。だからすごくね、あの思い出に残っててね、あの今でもたまに歌います。
あ、先生も歌われるんですね。じゃあ、今からかけますからご一緒にいかがでしょうか。ということでここで、三村先生のリクエスト曲、ゆずの栄光の架け橋です。お聴きください。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
引き続きこの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りします。
さて今日は、西市民プラザにありますマリンステーション京都メインスタジオから、お出かけラジオということで、ショッピングセンターラポールにありますサテライトスタジオで、お届けをしております。晴れのち775土曜日、今日はですね、レスリングの最高峰の大会で全国優勝されました森脇花乃ちゃんと指導者の三村和人先生お越しいただいてお話を伺ってまいりました。実はこのセンターコート、あのサテライトスタジオのありますセンターコートでですね、先ほどタイムリーにあのテレビにレスリングのことが映ってましたね。
そうですね。
で残念ながら昨日あの準々決勝で敗れました、高谷選手、あの花野ちゃんが憧れっておっしゃってた高谷選手も今ちょっとさっき映ってたんですけど、あのどうして高谷選手のことを好きになったんですか。あ、ごめんこれなかったね、打ち合わせ。突然打ち合わせ先生、
実はですね、あの高谷はちびっこレスリング教室のを立ち上げた時にね、あの舞鶴に教えに来てくれたことがあるんですよ。
あ、
でやっぱりね、なかなかあの男としてもかっこいいんですよね。
へ、でもわかる、
タックルも上手ですしね。
なんかタックル王子っていう名前がついてる。
そうなんですよ。まあ、でも本当に愚直なね、真面目な子なんでね、ちょっと王子というのはどうやろうと思いますけど、まあ顔は王子っぽいんですよ。まあそれが来てくれたんでね、あの子供らには印象が残ってるんだと思いますね。
あ、はい、そうか、舞鶴に来てくれたんですね。いやすごいな、
ね、今日本当にメダル取ってくれてたらね、もっと良かったんですけど、まあでもね、あの十分いい戦いだったと思いますしね、やっぱり世界には強い人がいっぱいいますんでね。また彼は次にも出ると思いますので期待をしてるんです。
これからもなんか応援していきたいですね。
そうですね、
そんな若い力をどんどん、はい、
京都の子なんでね、ぜひ強くなってほしいなと思います。
本当、今日お迎えしている花野ちゃんもですね、私はあの未来のオリンピック選手だと思っています。そんな花野ちゃんにですね、これからの目標をお聞きしたいと思います。
何か目標はあるかな。
技をいっぱい覚えたいです、
うん、技をいっぱい覚えたい。たくさんの技があるんですね、レスリング。
そうですね、自分の得意な技をね作ってね、
あ、
どんどんそれを使って強くなってほしいなと思うんですね。
それからあのまだ小学校2年生なんで、大会はまだまだたくさん、あの6年生までねあるんだよね。その目標とかはあるかな、試合での目標。
全国大会で6年生まで優勝したいです。
優勝、おお、ということはもう毎年優勝したいってことですね。
はい、
皆さん聞きましたか。もう終わりの激励の拍手お願いします。素晴らしい。やっぱり、ね、志がすごく高い、目標を、ね、しっかり持って取り組んでらっしゃる花野ちゃんなんですけれども、そんな花野ちゃんが今三村先生の下で、ご指導を、されてるっていうことなんですけど、三村先生、お教室は、はい、舞鶴のどちらにあるんでしょうか。
教室自体は、ね、2カ所でやってまして、
はい、
北水の、ね、山の上にあるんですけど、旧市民プールっていうところの跡地で、
はい、
赤レンガの給水池があるところなんですが、そこで、火曜、木曜、金曜、あと西舞鶴のマクドナルドの横にね、ちょっと道場があるんですけども、そこで、土曜、水曜ということで、まあ、はい、やる子は週5回練習をしてて、まあ、花野も週5回練習をしてるんですね。
そっか、はい、強くなるはずですね。だいたいどのぐらいの年齢の方がいらっしゃるんですか。
そうですね、始めるのはね、まあ、私はいつもおむつが取れたらレッスングしませんかって
早い、
まあ、マットの上でね、おもらししてもらうのはちょっと困るので、まあ、それは困るんですけどね、まあ、でも本当におむつが取れたらやってみませんかっていうぐらいで、まあ、4歳、3歳ぐらいの子から、まあ、今上は中3までですね、まあ、みんなで本当に楽しく仲良く、まあ、でも厳しいことも、まあ、元気にね、明るく受け止めて頑張ってくれてます。
花野ちゃん、先生は厳しい？
はい
厳しいそうです。でもね、なんか本当に先生はニセ高校の、レスリング部も。
そうなんです。この4月からですね、ニセ高校の方にご縁があってね、ニセ高校の方へ、まあ、行ったんですけども、4月からレスリング部を立ち上げましてね、この舞鶴ちびっ子の1期生新山君っていうんですが、この子が入ってきまして、今の一人ですけども、部員一人でちょっと頑張ってくれてるんですね。
はい、これ個人レッスンですね。
ほんまや、すごい贅沢。
まあ、ちびっ子は一緒にね、中学生たちと一緒に練習してるので、高校生は一人なんですけどね、いつもこの舞鶴の子供たちの中で強くなっていってるっていう感じですね。
はい、もしこのラジオを聞いて、またこの公開放送を見て、あ、ちょっと私もやってみたいなとか、うちの子も習わせたいよという方はどこに連絡をさせてもらったら。
いや、もうね、どんどん連絡していただいたらと思いますし、携帯電話も申し上げますけども、は
い、よろしいですか、はい、お願いします。
じゃあ読みますね、三村の携帯電話ですけども、 090-3491-5090 なんです。レスリングってね、柔らかいマットの上でやるスポーツなんで、ちっちゃい子どもの方でもね、全く本当に怪我の心配とかもそんなないですしね、安全なスポーツなんで体力はつきますし、まあ、マット運動とかそういうことも十分できるようになるんで、まあ、ぜひ見に来てもらって体験してもらえたら嬉しいなと思ってるんです。
はい、はい、本当に今回ね、みーちゃん、オリンピックが熱かったもんね、レスリングね、
はい、
興味を持たれた方も多いんじゃないかなと思うので、こんな舞鶴にね、素敵なお教室と、また素敵なこういう未来のオリンピック選手がたくさん仲間としていますので、ぜひ舞鶴、レスリング教室、レスリングクラブ、
はい、
お問い合わせをいただけたらと思います。もう一度三村先生の、携帯番号を申し上げますので、皆さんメモのご用意をお願いします。090-3491-5090-3491-5090、舞鶴レスリングクラブの三村先生までお問い合わせをお願いいたします。
ニセ高校で連絡していただいたら、それでも大丈夫です。
ニセ高校さんの方にご連絡でも OK だということです。はい、さあ、みっちゃん、ということで、
はい、
いやー、よかったですね、今日。
本当ですね、すごくタイムリーなゲストでしたね。
本当本当、実はこの舞鶴市民新聞を見てですね、私ども、はい、FM 舞鶴が一目惚れをしましてね、それで今回ちょっと急に夏休みということでお願いをさせていただきましたが、今回、今年の7月舞鶴 舞鶴じゃない、第33回全国少年少女レスリング選手権大会におきまして2年生の部30キロ級で見事全国優勝されました、明倫小学校2年生森脇花乃ちゃんとその指導者でいらっしゃいます三村和人さんに今日はサテライトスタジオをゲストとしてお越しいただきました、三村先生そして花乃ちゃんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
センターコートの皆さん、よかったら未来のオリンピック選手に激励拍手もう一度お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、はい、ということで三村先生と花野ちゃん、
はい、
引き続きとスタジオでエンディングまでどね
一緒にじゃあ
一緒に
はい、
やる？
できるかな？
マイク切っとくからね、気軽にリラックスして聞いててくださいね。
はい、
はい、さあみっちゃん、今日の放送はいかがでしたか？
今日はね、藤本さんと初めてですよね。
2人は初めてだよね。
ですよね。その FM 舞鶴ができる前のプレイ番組の舞鶴赤レンガラジオ、うんは一緒にねちょこちょこやってましたが、初めて今回二人で進行して、
うん、そうそう、
でもなんだか藤本さんの綺麗な声となんかうまくマッチしてたか分かんないけど
いやいや、よくおっしゃるも皆さん、みっちゃんはですね、何回かこのサテライトスタジオでこの晴れのち775土曜日日曜日やってくれてるんですけど、普段みっちゃんはラジオミックス京都っていうここの FM 舞鶴の姉妹局でパーソナリティをしてるんですよね。
そうです、そうです。FM 舞鶴が4月に開局したんですよね。でその後に5月に、京都市内北区の方に開局したラジオ局がラジオミックス京都っていうラジオ局なんですけれど、そこの、大学生枠の番組を一つ担当しております。でそのラジオ局の、テーマっていうかスローガンがですね、大学と地域の連携ということで、私以外にもたくさんの大学生が番組を担当しております。はい、
みっちゃんは、龍谷大学。
そうですね、龍谷大学生は、ね、あともう一人、私柴田美智子と三輪明宏、うん、三輪くんというすごい声のいい男の子が。
三輪
工作？三輪工作だ
三輪明宏あれやね。
違う違う違ういつもね名前がね、
三
輪課長、
三輪課長
って言ってたね。そう、ラジオネームがね三輪課長なんで、下の名前なんだっけな思い出せなかったんですが、本当にすごいいい子の男の子と私が龍谷大学生のパーソナリティとして頑張っております。
みっちゃんの番組はですね、そのラジオミックス京都、京都市内のスタジオから発信なんですが、実はこの FM 舞鶴の電波でも聞くことができるんですよね。
そうですね、FM 舞鶴と交互で流れてますので、ある時間は FM 舞鶴からの放送、ある時間はラジオミックスからの放送ということで、はい、
そうなんですよ。みっちゃんは龍谷大生です。で今京都に住んでますけれども、舞鶴出身なんですよね。
そうです、そうです、東舞鶴に住んでます。今日も実家に泊まって帰っていく予定です
そうなんですよ。そんなみっちゃんの放送は、毎週
月曜の19時からが大学生枠なんですけど、毎週月曜の19時からもう一人、立命館大学4回生の浜口愛子ちゃんと2人で京都乙女ラジオという番組を担当しております。乙女乙女しております。
はい、はい、もうねその名の通り乙女乙女してる内容でね
はい、
キュンキュンしながら私も時々聞かせてもらうんですけど、
ありがとうございます。で藤本さんの番組はいつでしたっけ？
はい、私はですね FM 舞鶴の方から発信している番組で、月曜日火曜日10時台のベイサイドモーニング京都という番組、このベイサイドモーニング京都は京都市内の方にも流れている共同企画番組なんですけど、あともう一つ月曜日火曜日の3時台七子チャッタラジオ、これはいろんな舞鶴のゲストの方をお迎えする番組なんですけれども、そちらも担当しておりますし、あともう一つ収録番組で土日の9時台11時台に流れる、舞鶴赤レンガラジオ ですから今日もしかしたらあの9時と11時台私の声を聞いてくださった方もいらっしゃるかもしれないという ね
本当にたくさんの番組を、ね、お持ちなんですね。FM マイズルのエースですからね。
もうありがとうございます。あのもう一つ宣伝しておきますと、
何でしょう
あのラポールさんの先ほど CM が2回ほど流れたと思うんですけれども、あのあちらの CM の声はあの私でございますので、また皆さんこの土日の、ね、ラポールさん提供の番組もよかったら引き続き聞いていただけたらなと思っております。ね、私ね実ははい、ちょっとラポールさんつながりでいきますと、ラポールさんに勤めてたことがありましてね、すごくあの思い入れのある場所なんですよ。
何でしたっけ、24時間テレビか。
あ、そうそうそう、あとね、あの毎年やってる24時間テレビでもあの何度か MC をさせていただいたこともあって、またこうしてねサテライトスタジオができてここにいるというのが
懐かしい、
感慨深い。みーちゃんにとって、学生時代のラポールさんってどんな感じ？
いやもうね、すごい子供っぽいんですけど、内容が、いやゲームセンターがね2階にあるんですよね。
え、2階だっけ？あ、2階か。あ、3階？今どこです？あ、3階。あ、3階みたいですね。
ありがとうございます。そう、もう本当にね学生の時はあの3階のゲームセンターにもう毎日じゃないけど毎日と言っても過言ではないぐらい行きつけて、で友達と遊んだり、食事したり、楽しい毎日を過ごしてました。
だってね、いろんな楽しいお店がありますもんね。で、あの美味しいものも食べれるし、そして、まあ、夏はなんといっても皆さんそうじゃないかなと思うんですけど、夏は涼しい、とにかく涼しい、ここね、もううんうんってね、うなずいてくださってますけど。
まあ、舞鶴来たらまずここですかね。
そうですよね。
観光スポットたくさんありますけど、せっかくねこのサテライトスタジオもありますしね、
もう私たちあのこうやって土日にですね12時台1時間こうやって生放送させていただいております。パーソナリティは結構ね今まだ固定されてなくてですね、いろんなパーソナリティがあのやってくると思うんですけれども、ぜひあの皆さんにはこうやってね集っていただいて、一緒にまあいろんなゲストの方これからもお呼びしますのでね、一緒にお話聞いていただけると嬉しいですよね。
はい、本当です ね、
ね。あ、そうだ、みっちゃんからなんか舞鶴 の、 あのどっかお出かけスポットを紹介してもらおうかな。
そうですね、その調べたらねもうすごい量のイベント情報がたくさん出てきまして、本当にどれを言えばいいかな、もう本当にたくさんあるんですけれど、やっぱり夏休み、時間がね家族と過ごす時間もたくさんあると思いますので、ぜひ皆さん行っていただけたらなと思います。何をかな、じゃあまず天の橋立の町明かり。
おお、なんだそれは。
今ねでもちょうどね今週の明日に21日までなんですけど。
あ、そっか。
はい、明日までなんですね、8月21日までの毎週日曜、明日ですね、明日の19時から19時半です、失礼しました、19時半から21時半まで、7時半から9時半まで、綺麗にねライトアップが天橋立で、はい、されているそうです。
で、じゃあ行くならもう今日か明日がチャンスってこと？
ね、明日だけですね、毎週日曜なんで。
そっかそっか、明日だけです皆さん、
はい、
チャンスチャンス。
そうですね、あそこって砂浜があるんでしたっけ？
そうそう、そこがなんかね、ライトアップされててすごく綺麗だって。
はい、で、その砂浜もライトアップされますし、なんか和の傘明かり？
ああ、なんか見たことある。
あ、本当ですか？あの傘にね、明かりが灯してあるのかな？はい、とか、まあ、松明かりなど、もういろんなものが綺麗に、ライトアップがされているみたいなの で、しかも周辺店舗嬉しい特典も、はい、ありますので、皆さんぜひ行っていただきたいなと思います、
ね、夏の締めくくりにちょっとね夜のお出かけっていうのも素敵ですね。うん、ということで、みっちゃんは明日もこの晴れのち77のこう出てくれるんですか？
そうです、明日も12時から、藤本さんとは別の中井さん、さっき、クルーズ来ちゃったマルシェの紹介を電話中継でしていただいた中井さんと2人で 12時からあのこの晴れの日775を放送する予定なので、はい、皆さんぜひまたまたラポールにいらしてください。
ぜひぜひみっちゃんに会いにね皆さん来ていただきたいと思いますが、クルーズ来ちゃったマルシェ今日開催されてます。あの主催の中井さんも明日は来られるのでなんかレポートも楽しみですね、はい、どんな感じだったか。
すごいねあのざわついてましたよね電話の後ろの方が。
本当本当多分今頃にぎわってるはずです。ラジオを聞いて行った方がいらっしゃるはず。
あ嬉しいなそうだったら
と、ね、いうことで今日もこんな風にお届けをしてまいりました、晴れのち775。いつもの西市民プラザマリンステーション京都メインスタジオを飛び出しまして、今日はサテライトスタジオ8月からオープンしましたショッピングセンターラポールさんのサテライトスタジオから私藤本香里と、みっちゃんがお届けしてまいりました。さあどうしましょう曲もう一曲夏らしいの言っときますか。
言っときますか、
ね、
はい、
最後に今日おかけする曲は、パフィーで渚にまとわる渚にまつわるですね。今日私何回噛んだすいません皆さん、ちょっとね緊張もしておりましたけれども、今日の進行は私藤本香里と
柴田美智子でした。
皆さんどうもありがとうございました。この曲でお別れです。